それでは本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書ヨハネの福音書20章30節から31節です。新約聖書ヨハネの福音書20章30から31節です。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。以上の箇所より広川先生より、これらのことが書かれているのはと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。先週は暖かい日が続いておりましたけれども、昨夜から急に冷え込んできました。今日は来る途中ですね、この辺りに来ますと雪が舞っておりました。また北九州の一番高い山、穂柱山のですね、その麓のあたりはもう一面真っ白ということで、昨夜雪がかなり降ったような状況でした。急に気温が変化してまいりますので、皆様体調をですね守られますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、下関は雪の舞う寒い朝を迎えています。今日私たちはそのような中で共に集い、あなたを礼拝するために集まってまいりました。先週1週間神様が共にいまし、そしてその歩みを守り導き、そして支えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。またさまざまな働きや、また役割を担い疲れや、またさまざまな葛藤や心の中に憂いも抱えて歩んでこられた方もいらっしゃろうかと思います。どうぞ一人一人の体、心、霊において健やかにしていただき、まだ今日から始まる新しい週もそれぞれ使わされたところ、置かれたところでキリストを証しすることができるように導いてください。聖書の御言葉から教えられたいと願っています。人々に必要なメッセージを神様がお与えくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は、ヨハネの福音書20章の30節31節を見てまいります。このヨハネの福音書は使徒ヨハネが90歳を超えてから書いたと言われています。1世紀当時は文章を書き残していくための環境が整っていたわけではありませんでしたので、年を重ねてもう90を過ぎたヨハネが福音書をですね、迅速かつ確実に記していくということは大変なことだったと思われます。当時の文書というのは羊の皮をなめして作った羊皮紙のこの上に、あるいはパピルスのですね繊維を潰して作った紙の上に、 インクで一文字一文字丁寧に書いていくという作業でした。このヨハネの福音書の一番最後の21章25節にヨハネがこう書き記しています。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら世界もその書かれた書物を収められないと私は思うと書いています。彼のまあ正直な気持ちであったことだと思います。いかにイエス様のなされたことが多く書き記すことを選んで書いたのかが伝わってきます。ヨハネとしてはもっと多くのことを詳しく記したかったのだろうと思われます。イエス様の弟子たち12名がイエス様と過ごしたのは3年半という短い期間でしたが、その時書ききれないほどの豊かなイエス様との多くの経験を得たということです。ヨハネはあのこともこのことも書きたいと、まあ、そう感じたことだと思います。マタイ、マルコ、ルカの福音書の中にはイエス様が行われた奇跡と呼ばれる神様の働きがあります。およそ30ほど記されています。ヨハネはその中から7つだけを選び出してヨハネの福音書に記しています。これらの7つの奇跡によってヨハネが示そうとしていることは、人々がイエス様を信じて永遠の命を得るために実際に神様が働かれたという事実でした。イエス様が弟子の一人トマスに対して見ないで信じる人たちは幸いですと言われた最後の言葉の後にですね、ヨハネがこの福音書の執筆目的を記していることから、この書の書かれた意義を知ることができます。ヨハネはやがて弟子たちの証を通して復活されたイエス様を肉眼で見ないで信じる幸いに預かる人たちのためにこの福音書を書きました。ヨハネたち、ペテロたちはイエス様を実際に肉眼で見ました。耳で聞きました。でもそれ以後の世代の人たち、もちろん私たちもそうですけれども、肉眼でイエス様が語った言葉を聞く、イエス様の御業を、あ、この目でその奇跡を見ましたということはできない世代の人間です。ですからそういう人たちのために文書が必要なんです。弟子たちの証を記した文書が必要だということで、この福音書を書きました。イエス様の証をするというのは確かな事実に基づいていなければいけません。神様が確かに働かれたという事実、神様は私たちのために永遠の命に至る道を備えてくださったという事実を、ヨハネはこの福音書を通して証言をしているのです。31節にこうありますね。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである と書かれています。この福音書が書かれた目的は、イエス様がご自分の十字架の死と復活された体をもって示された永遠の命の恵みに、イエス様を知り、そして信じた人たちがその恵みに預かることを知らせることなんです。キリスト信仰の土台というのは、復活されたイエス様の目撃者である人たちの証言なんです。これが私たちがイエス様を信じる信仰のベースになっていきます。なぜか、それは私たちはこの肉眼で復活され今も生きていらっしゃるイエス様を見る、あるいは見ました、そういうことができない。でも見ないで信じたものであるからです。イエス様と共に生活をしていた人たちが、12人の弟子たちが、イエス様の死後、私たちはイエス様を見ましたと証言しているから、私たちはその証言を信じているんです。新約聖書というのが私たちにとって非常に大切なのは、人たちの証言によって生きておられるイエス・キリストを証ししているからです。人たちは弟子のトマスにイエス様が言葉で語られたことを文書の形で私たちに語っています。私たちは主イエス様を見ました。私が大学生の時、初めて聖書を読むようになり、教会の礼拝に行くようになりました。当時は社会革命によって社会を変えるべきだと言って、さまざまな主張を持つ学生の団体がありました。彼らは学内で活発に活動しており、そして私はそれに対して自分自身の考え方や生き方、はっきり言ってですね、何にも考えていなかったんです。でもこれではまずい、私は彼らの主張に対して賛成するというふうにも言えないし、いやそれはおかしいです、私はこう考えますという意見も持っていない、それが当時の私の姿で、そして、それは私にとって大きな悩みとなりました。そこでこの聖書の教えを学んでいく中で、社会を変えていくためにはその社会の構成員であり担い手である私たち自身が周りの人たちに仕えていく、しもべとなっていくという心を持つことが最も大切なことなんだと教えられました。それは自分自身が求めていた考え方、生き方でもあることに気がつかされました。けれども聖書のそのような考え方に同調し、そして共感しても、イエス様を信じてクリスチャンになろうという気持ちは当時は全くありませんでした。単に素晴らしい知識、教えだな、考え方だな、そういうふうにこの頭だけで受け入れていたということです。 しかし生きておられるイエス様がそのような時に私を信じるように招いてくださいました。私はその招きに応じてイエス様に信頼して従っていこうと決心をいたしました。イエス様は私の心の戸の外に立って叩き続けてくださいました。そして固くなな心の私を見捨てないで忍耐して導いてくださいました。イエス様を私の肉眼で見ることはできなかったし、見ることはなかった私ですけれども、そういう私でも聖書の中の御言葉の証言、弟子たちの証言を通してイエス様を知り、そして信じることができました。後で振り返ってみると、そのことは私自身が信じましたと、私が決断したというよりは、イエス様が使わされた聖霊なる神様が私の心に働きかけてくださったことだと受け止めています。イエス様と出会い、信じる、ここにいらっしゃる皆様はそういう方々ですけれども、誰一人として全く同じように導かれましたという方は一人もいらっしゃいません。一人一人がイエス様との出会いというのは異なりますけれども、どのような導かれ方であったとしても、私たちは聖書からイエス様が復活されたという証言を聞いて、そしてその証言を信じているのです。私たちは主イエス様を見ましたという人たちの証言を聞いて、そしてそのことを信じているものです。私たちの周りにはまだイエス様を知らない人たちがたくさんいらっしゃいます。私たちもまた復活して生きておられるイエス様との幸いな出会いが与えられるように、またイエス様を信じて永遠の命を得ていかれるように、その方々のために祈り、また日ごとの生活の中でイエス様を証しをしてまいりたいと思います。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちは肉眼でイエス様を見ることができませんけれども、人たちが書き記してくれた、私たちはイエス様を見ましたという証言を聞いて、そして信じることができるように導かれています。私たちもまだイエス様を知らない多くの方々に使わされたところ、置かれたところで、私たちはイエス様を見ましたと、そのように証しをし、そしてイエス・キリストを述べ伝えていきたいと願っています。どうぞ今週の兄弟姉妹たちのそれぞれの健康と、また働きや証しを豊かに守り祝福してくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々の病を癒し、また試練の中で苦闘しておられる方々を慰め励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。